4月2日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、ずっと浅草のストリップ劇場の話をしておりました。
はい、
井上久志がね、浅草フランス座というところでコントを書いたりして、
はい、
でそこからずるずると、
はい、
で長い花風がその有名だったと、はい、浅草に入り浸ってね、
うん、
いや、あのロック座という、浅草ロック座というところが古いところで、ここに花風は足しげく通っていたと。でこの井上久志ができた、あの勤めた浅草フランス座というところは、まあ、新しい劇場、
うん、
で井上久志がそのフランス座で働くようになったのは昭和31年、長井花風が亡くなるのは昭和32年、
うん、
だから裁判なんでですね、花風
のね。そうですね。
で、じゃああったのかという話子です。井上久志は、2度ほど花風を見かけたと。
一方的に見かけたということ
ですか。まあ、もし話してても
一言二言、
あの長い花風は男なんか目に入らないとかったんでしょうしねで一度目はただ見かけただけだが、体が震えたと。
あ、そうですか。
やっぱ伝説上の
憧れの、
もうこの頃ね、
はい、
長井花風は、文化勲章もらってますから、
うん、
文化勲章って、でもこれ前に中で見たな、文化勲章もらえるって長井花風ってそうしたものいらないと、まあ、権威主義嫌うから、
うん、
でも先生年金つくんですよ、たらもらうもらう
現金
で一度目はその見ただけで震えたと。二度目は花風を舞台が見えやすいところにで椅子を進めたんだそうです。
あ、でじゃあスペシャルな席をご用意されたんですね。
で井上久志がね、その当時ね、今生きている小説家戯曲作家で、とにかく一方的であれ花風先生とお話してきたのは今や私だけです、私の数少ない誇りの一つですと自慢をしていると。花風は全然覚えてないと思います。そので案内したもののその後がいけない。その頃渥美清や関啓六のやる芝居にはなぜかいつも鉄砲が出てくると、
うん、
で舞台裏でバーンという鉄砲の音を小道具を使って出すのはその雑用係の井上久志の仕事だったと、
うん、
でその2度目に椅子を進めた時バーンってやったら、その音に驚いた花風先生は椅子から転げ落ちてしまった。
あ、そうですか、びっくりしたんですね。
常に助け起こしたけど、もう年だからね、先生に怪我があればと、もう冷や汗ものだったと、
うん、
幸いその頃花風先生がひいきにしていたメリー真珠という踊り子も飛んできて先生を楽屋にお連れしたと。メリー真珠の写真を見るとね、もうすごい美人でスタイルがいいと。そして井上久志にとっては忘れられない出来事ですよね。でも残念ながら花風の日記の断腸亭日常にはこの日のことは書かれていない。だからひょっとすると話を面白くするために井上久志が創作したのかもしれないと山田太一が書いている。これは私の見た花風先生という講演録なんですね。で俺は井上久志の本ほとんども読んでみてますけど、ここまでは分かんなかった。でそのロック座に足しげく通うようになった頃の花風はいつも黒いベレー帽、背広にコンタビ、そして下駄履きというよく写真で紹介される格好だったと。さらにいつも買い物かごを大事そうに抱えていた。花風三人の買い物かご、三人ってあの散る人ね、
うん、
まあ寄捨て人みたいな意味ですよね。花風三人の買い物かごといえば夢だったと。買い物かごからは時折缶詰や牛乳瓶が覗いていることもあった。ある時踊り子の一人が買い物かごの中に何が入っているか気になって花風の隙を見て覗いてみたと。そしたら細々としたものばっかり入ってる。針と糸とかちっちゃなハサミとか、まるで女の子みたいこのまるで女の子みたいがいかにも軍国主義とかを嫌う、そのね、ぶばったのを嫌う花風らしいと。つまりたおやかな乙女、少女の文化を愛した花風らしいではないかと。踊り子たちのいる楽屋は花風にとって乙女たちの花園に思えただろう。
うん、
そしてね、前にあったその貧気感を空襲でなくして、あとあっちゃいたりこっちゃいたりね、寝なし草のように流浪の民になった花風には楽屋は心の和む隠れ家のように、
うん、
ね。でね、花風はね、その、うん、 のことを踊り子たちはに車の荷だから二風先生って呼んだし。
でカフーと読めなかった。
そうだから別の人はね、いやそれはないと、つまり、踊り子はね、学歴がないだろうけど、でも、先生と呼んでいたと、小学校の時に先生と呼んでいないことかもしれない。だから彼女たちがカフーを先生と呼んだのは、そうすることで子供時代に帰れたかもしれない、それを感じているカフーは踊り子たちをしばしば少女と呼ぶ。およそその性的対象とは見ていないと。楽屋という花園に少女と先生がいるだけである。
なるほど。
オール読み物の昭和25年にね、4人のストリッパーとの座談会に出ていると。で、楽屋に入ってきた花粉をストリッパーたちが迎えると。で、まあごちゃごちゃしてるわけですよね、で、そのかそこに花粉が姿を見せる。はい、
あら永井先生がいらしたわ。先生どうぞ。大変大変、散らかしちゃって。
あ、手早くこう片付けると。
はい、
いいよ気にすんな、
先生いらっしゃいまし。
みんな揃ってるね。どうだろう、ストリップ劇場の楽屋というよりね、学校の教室で女生徒たちが好きな先生が入ってきたのを迎えるような雰囲気ではないかと。女性たちは明るく素直にカフーと話していく。おっぱいの魅力について、バタフライいろいろについて、全スト、全裸のことですね、
はい、
あの全ストっていうのめめ、まあ、古いね、全、まあ、ストに話題は尽きない。で、こんなやり取りが印象に残ると。ストリップっていうものは変なものだという観念、これはまだ半分くらいあるな。だけどもだんだん分かってくるだろう。
私母が舞台稽古を見に来ていろいろ言ってくれるの、ちっとも変なものと思ってないわ。私のうちもそうよ。肉親のものは直接的な批評をしてくれますからね。私歓迎してます。弟なんかかぶりつきへ来てみて思ったまま言ってくれるんです。とても参考になりますわ。
これからストリップももっと進んでいくだろうから楽しみですな。進んでいくつもよくわからないですけど、まあ、とにかく先生を囲んだ会話はね、楽しくて、でストリップが次第に市民権を得ているということと、彼女たちが仕事にプライドを持っていることが伺えると、で座談会にはカフーが、まあ、裸の彼女たちとにこやかに並んでいる写真も添えられている。カフーはあくまで高校屋である。で井上久志はね、ロック座にカフー先生お好みの踊り子がいまして、カフーさんは何も悪いことをしないのです。ただニコニコ見ていらっしゃる。それで帰りにコーヒーや寿司や焼きそばをご馳走している。ただそれだけのことです。当時カフーはもう70歳を過ぎている。もうこの時代としては十分な老人だと。だからもう性に関しては転々としている。だからこそ踊り子たちの楽屋に自由に出入りすることができたんだろうということですね。そしてね、ちっちゃい、あの背がちっちゃいので、なんだろう、ストリッパーにはなれないで、ただの踊り子にでいた池田さんっていう人ね、17歳が、こういうことを言ってます。
夏はモナカのアイスクリーム、冬は今川焼き、茶色い袋に入れたのを下げてコウモリ傘を持っておはようって来るんです。それでほとんど一日中楽屋の真ん中にいらっしゃる。最初は知らないおじいさんが楽屋で何してるんだろうと思っていましたが、支配人や偉い人たちが先生って言ってるから偉い先生なのかなと、
まあ、彼女たちはまだ10代だから、まあ、楽屋でにぎやかに笑ったりおしゃべりをしているわけですな、
それをニコニコしながら聞いて、だから優しいおじいちゃまっていう感じだったんですよね、おじいちゃんと孫みたいなものですよ。よく食事に連れて行ってくれたけれど、お蕎麦屋さんか土壌屋さん。その頃大きな証券会社の社長がごひいきで、彼女たちを全員をすごいレストランに連れて行ってくれた。だから全くケチなんだからと先生に直接言ったりした。でも何言ったって先生は答えてないの。うふふって笑っていいだろうって。
楽しそうだよね。
そうですね。
でもさ、朝からバーゲンマンでいるんだよ。
まあですね。
ね、面白い。
ね、
はい。
それではプラスワンに行きましょう。マクガイアシスターズお送りしています。
ね、ねんでほら、女性のハモリはいいのにもちろん、兄弟だからもちろんまたあのハモリもいいでしょ。でこの3人がまた美人、流行るわけです、ね、
マクガイアシスターズ Something's Gotta Give。